説教朝ごとに新たにと題して熊谷沙羅牧師です。
よろしくお願いします。
おはようございます。今日はこのようにして施工教会の皆様と礼拝をご一緒できる機会が与えられましたことを心より感謝いたします。初めてお会いする方もたくさんいらっしゃると思いますので、少しだけ自己紹介をさせていただきたいと思います。私は1981年に六子家庭に生まれ、現在は会社員の夫と年長と年少の2人の息子がおります。教会で生まれ育ったんですけれども、中高生になると反抗期も相まって教会から遠ざかるようになり、それでも導きがあって同志社大学の神学部に進学し、卒業することになりました。しかし大学卒業とともに私はある会社に入社しまして、6年間、営業職として、激務に追われる日々を過ごしていました。それとともに全く教会にも行かなくなってしまいました。数字が全て、数字に自分の価値観を左右される生活に、次第に将来を見出せなくなり、退職し、その後やはり自分のルーツ、元いである、キリスト教聖書をもう一度学び直すことで、新しい人生の道が導かれるのではないかと思い、同志社大学大学院の神学研究科にその後進学いたしました。そこでずっと離れていた教会にも再び通うようになり、また自分の家であり故郷である教会を支えると、それも私の道ではないかという思いが起こり、導きもあって献身し今に至っております。京都丸太町教会で伝道師を3年間、紫の教会で担任教師を4年間し、この春から桂教会で主任牧師として働かせていただいております。そんな私が今日選びました聖書の箇所は、旧約聖書の愛歌という箇所です。あまり身近でない方もいらっしゃるかもしれません。今日なぜこの愛歌という箇所を選んだのかというと、この愛歌には苦しみや悲しみをどう受け止め乗り越えていくのかが歌われています。私たちが生きていく上ではいろいろなことが起こりますけれども、今日はこの愛歌の箇所から、今ここに生きる私たちがどんなふうに生きていくのか、そのヒントを得たいと思い選ばさせていただきました。愛歌は日本語ではそのまま悲しい歌と書きますけれども、ヘブライ語では栄華と言います。この栄華というのは何故とかどうしてという意味があります。愛歌の始まりの一章一節を見ていただきますと、何故という言葉から始まっています。これが先ほど言いましたヘブライ語の栄華にあたる言葉です。この栄華という言葉の意味から考えてみますと、愛歌は悲しみの中にあって神にどうしてと訴え尋ねる、どうしての歌と言えます。この愛歌は、南ユダ王国が滅亡した時の悲惨さや悲しみを歌っています。この時に人々は信仰の拠り所であった神殿が破壊され、自分の王国が徹底的に破壊される様子を目の当たりにしました。そのことは愛歌の2章に詳しく記されています。そして今日読みました3章は、愛歌の中でも一番最後に成立したものとされていて、そのような悲惨な出来事を嘆きつつも振り返り、どのようにそれを受け止めていくのかが記されています。3章のすべてを読みますと長いので、今日は一部を抜粋させていただきましたけれども、3章の一節をよろしければ見ていただきますと、 私は主の怒りの杖に打たれて苦しみを知ったものという、まあ、自己紹介から始まっています。この3章の一節の言葉は、王国滅亡が、まあ、イスラエルの民が主なる神から離れ罪を犯した罰だと、まあ、受け止めているということが表されています。そして飛びまして18節では、まあ、私は言う、私の生きる力は耐えた、まあ、それほどに苦しみがあったということが書かれています。19節から21節でも、まあ、苦渋と欠乏の中で貧しくさすらった時のことを決して忘れず、まあ、覚えているからこそ私の魂は沈み込んでいても再び心を励まし、なお待ち望むと、苦しみの中にあったことを覚えているからこそ、まあ、神を待ち望む、そんな風に書かれていて、まあ、苦しみについてが歌われていることがわかります。しかしこの次の箇所から一転して、苦しみの歌は、まあ、神への賛美、神からの愛の歌へと変わっていきます。22節から24節にはこうありました。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる、あなたの真実はそれほど深い、主こそ私の受ける分と私の魂は言い、私は主を待ち望む。苦難の時、悲しみの時は、まあ、夜が去り朝が毎日やってくるように終わりを告げ、新しい神の慈しみと憐れみが与えられる。毎日新しい朝がやってくるように、神からの恵みは新しく更新されると歌います。一節から歌われていた苦しみは、まあ、夜が去り朝が来るように、まあ、22節から神の恵みと愛に対する信仰の歌へと変わっていき、救いと幸いが訪れる、まあ、希望の歌へと変わっていきます。この絶望から希望、まあ、苦難から信仰、まあ、夜から朝への転換点というものは一体何なのでしょうか。この歌を作った者たちにどのような心境の変化があったのでしょうか。歴史的背景を見ても、王国滅亡があってから、まあ、その後バビロン捕囚というものがあるんですけれども、まあ、その捕囚の解放までは約60年がかかっています、まあ、イスラエルの民が置かれた状況が、まあ、すぐに改善できると想像もできない長い年月ですから、目に見えた希望があったとも考えにくいです、まあ、自分たちの王国が破壊され、その再建の希望すら見えない日々の中で、まあ、この歌を記した人々は、生きる力はもう耐えたとそのように書いていたのに、その状況を脱することができたのは、まあ、結局は神への信仰であったということが書かれています、まあ、しかしそれは結果であって、そこへたどり着くには様々な苦しみ、悲しみ、葛藤を通り過ぎなければなりませんでした。そのような思いがこの哀歌にはずっと歌われていて、まあ、そしてどうして、まあ、何故という題名をつけて、神へその気持ちをぶつけ、絶望的な日々の中でもイスラエルの民は神を待ち望み続けました。その姿勢が、まあ、今日は読んでいただきませんでしたけれども、25節以下に書かれています。主に望みを置き、尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを目して待てば幸いを得る。若い時にくびきを負った人は幸いを得る。そのように書かれてある通りです。3章1節で、私は主の怒りの杖に打たれて苦しみを知ったものと自己紹介したこの歌の主人公は、28節以下ではどのように主を待ち望むのか、神を待ち望む姿勢を示しています。くびきを負わされたなら黙して一人座っているがよい、塵に口をつけよ、望みが見出せるかもしれない、まあ、そのように書かれています。 この姿勢をイメージすると皆さんは誰かのことを思い出されないでしょうか。主の怒りの杖に打たれ苦しみを知ったもので、くびきを負わされる、そして苦難を負わされても黙して一人座っている人です。29節には、塵に口をつけよ、望みが見いなせるかもしれないと書かれていますけれども、塵に口をつけるというのは、言い換えればすべてを神に委ねるということです。すべてを神に委ねれば望みが見出せるかもしれないと、この歌の主人公は神にすべてを委ねよと伝えます。そして30節では、打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえと言います。この言葉は新約聖書のマタイの5章39節にあります。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさいという言葉にも重なってきます。この3章の歌の主人公の姿、姿勢というのは、不思議にもイエス・キリストに重なってくるものなのです。イエス・キリストという方は苦難を一人で背負われ、罵られ、罪を負わされても黙してその道を歩まれ、十字架の死を受け入れられました。イエス・キリストの十字架の死は、この世の命がなくなること、生きる力はもう耐えたと言える絶望でした。しかしその絶望の先に復活という出来事がありました。イエス・キリストがすべてを神に委ねられた時、絶望は希望に、耐えたと思われる生きる力は復活という新しい命によって表されました。そしてその許しと救い、また希望は他の誰でもなく、ここにいる私たちのためであると聖書は記しています。聖書はこの世の絶望や苦しみを神はそのままにしておかれないと伝えます。苦難と悲しみの日々の中にも神の存在を信じ、そこにはおられないと思えるかもしれない、そのような時にも、神を待ち望むことの大切さを伝えています。それを語り、また信じるということは簡単ではなかったと思います。この哀歌でも王国滅亡の苦しみや悲しみを歌った2章から、今日の箇所の3章が成立するまでには非常に長い時間がかかったと推測されています。それだけイスラエルの民が経験した出来事を振り返り、受け止めていくことは時間が必要だったのかもしれません。聖書を見ますと、特に旧約聖書を見ますと、イスラエルの民が実に柔軟に豊かに様々な形で神を賛美し、神に自らの気持ちをぶつけながら信仰の道を切り開いていったことが見えてきます。ただ単に信じるということだけに終わらず、今日の哀歌のようにどうしてと問いかけたり、詩篇のように様々に自らと神との関係を歌い上げたり、ヨブ記のように時に辛辣に神を批判しているようにも思えるものを書き記したり、画家のように恋人への情熱的でロマンチックな歌を神への愛の歌として歌い上げます。そうしてその時々にイスラエルの民は見えない神を探し、そして見つけ、また見失いながら、それでも自分を支える神の慈しみと憐れみと愛があるということを確信していきました。今日はある本をご紹介したいと思います。ヴィクトール・マルカという人が書いた、ユダヤの民や民の格言や言葉を編集したユダヤの言葉という本があります。ここには旧約聖書や偉大と言われたユダヤ教のラビの名言がシャガールの絵とともに記されています。その中に短い物語が記されています。この物語はユダヤ教である年に一度あるヨムキプールと呼ばれる食材の日のお祭りの日のことを書いています。その日にはすべての労働が禁止され、断食し1年間を振り返る時が持たれるそうです。1年間を振り返り、自分の罪を悔い改め、 神に許しを求め、まあ、新しい一年をより良い日に、より良いものにするという、まあ、大切な意味を持つ日だそうです。その日の物語を少しお読みしたいと思います。キプールの日、つまり大いなる荷許しの日の明け方、ラビのエリメレク・ド・リセンスクは弟子たちを送り出した。町の仕立て屋をよく見てくること、この聖なる日に人のなすところを見て学ぶがいい。弟子たちは窓越しに眺めた。仕立て屋は棚から本を取った。彼はそこにこの一年に犯した罪を書き入れていた。その本を手に神に語りかけた。すべてイスラエルの民にとって見許しの日である今日、神よ、あなたとじっくり話し合う時が来た。これは私が犯した罪のリスト。もう一つのこれはあなたが犯した罪のリスト。私と私の家族にあなたはいろいろな意味と悲しみと煩いを与えた。宇宙の神よ、正しく計算するとあなたが私に犯した罪の方がはるかに多い。だが今日は見許しの日であり、隣人と許し合うべき時であれば、あなたが私を許してくれるならば、私もあなたの罪を許すとしよう。世の主よ、私たちにいつまでも安らぎと喜びがありますように。この物語に出てくる仕立て屋は、自らの罪を悔い改めるだけではなくて、自分や自分の家族に悲しみや煩いを与えたことを神の罪として数えています。ただ単に神に自らの罪を告白し悔い改めるだけではなくて、自分や家族に起こった、まあ、辛い出来事を神の罪とすることで、まあ、受け止めつつ、しかも自分の犯した罪よりも神の罪が多いというのです。そして自分の罪を許される神を通して、自らも隣人とそして神の罪を許す、まあ、すなわち自らに起こった出来事、特に苦しみや悲しみを受け止めるということにつなげていきます。まあ、一見しますととても傲慢に思えるそのやり方は、まあ、ラビにも認められていることからも、まあ、非常に柔軟で、まあ、ユーモアに富んだ方法であると受け止められたのでしょう。まあ、ここで伝えようとしているのは、どちらの罪が多いか少ないかの問題ではなくて、まあ、神という存在を本当に近くに感じていて、まあ、辛い出来事を神の罪としながらも、人生に起こる出来事、まあ、神への信頼を通して、まあ、受け止めようとしている、まあ、ある意味神の甘えのようにも思えますけれども、そのようにして神という存在を自分の中で受け止めていると言えるのではないでしょうか。今日の愛歌の3章では、苦難の時、悲しみの時は夜が去り朝がやってくるように終わりを告げて、新しい神の慈しみと憐れみが与えられると言っています。それはこの歌に記されているような劇的な展開でやってくるものではないかもしれません。夜の闇が朝が近づいていく中で、まあ、少しずつ少しずつ明るくなり、まあ、ふと気づいた時に朝になっていたと、そのような形でゆっくりと来るものかもしれません。しかし確実に夜は去り朝が来て、神の愛はやってくると聖書は書きます。苦しみを超え、そしてその中で主を待ち望んだ人には、そのような喜びの朝が迎えることができるのです。イエス・キリストがこの世に来られたのは、私たちの罪を許し救うためです。ただもう少し違った言い方をしても良いのであれば、私たちが絶望や生きる力がもう絶えたと思える時にこそ、神の救いが表される転換点がイエス・キリストによって与えられたと言っても良いのではないでしょうか。 イエス・キリストがこの世に来られたことによって、罪も死も超えた先にある喜びと救いが示されました。そのことを受け止め、イエス・キリストの存在を身近に感じることは、この世を生きる中でどれほどの支えになることでしょうか。私たちの生きる世界は激しく移り変わり、その中でお一人お一人の上には残念ながらこれからも苦しいことも悲しいことも起こることでしょう。もしかすると絶望的な出来事も起こるかもしれません。だからこそ私はこの愛歌の3章22節以下の言葉を皆さんと分かち合いたいと思います。そして悲しい辛い出来事が起こった時にはぜひ今日のこの箇所を思い出していただきたいと思います。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる。神の慈しみを感じるその朝を迎えるためには、時に神に問い、時に神を批判することもあるかもしれません。それでもなお神に心を向け、神の言葉と慈しみを求め待ち望むとき、神の愛とイエス・キリストの救いの道は示されるということを聖書は伝えています。だから私たちは大いに神を求め、神に問い、時に神を批判したいと思います。それが傲慢で不遜な態度だったとしても、神につながることを忘れない人には、その人に必要な慈しみと憐れみとお叱りがやってくることでしょう。そうして神につながり、聖書につながり、教会につながっていくことで、またより豊かな神の慈しみと憐れみに出会っていくことができるのです。そしてそこには確かに神の導きがあります。お祈りします。天の父なる神様、今日こうしてあなたに導かれて礼拝を共にできましたことを心より感謝申し上げます。神よ、私たちが生きていく中にはさまざまな出来事が起こり、私たちは心を惑わされ振り回されてしまいます。しかしそのような時にこそ、あなたを待ち望む信仰をあなたが与えてください。絶望や悲しみの時にこそ、あなたが憐れんでくださるということを思い出させてください。もし今そのような悲しみや絶望の中におられる方がおられましたら、神をどうぞ、あなたの慈しみと憐れみと希望がすぐに与えられますことをお願いいたします。この一言の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。